Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Tabarikuna Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコードと福井県越前市にあるボルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、先週はですね、
はい、
真冬のおすすめ映画特集でしたね。
でしたね。
うん、
面白かったですね、久々にやっぱ、
うん、そうそう、あの山口さんね、
うん、
デューン砂の惑星とか、
そう、あれすっごい興味津々で、
うん、あれ面白いですよ本当に。
なんか話聞いてるだけでもかなり見たくなりましたね、
う
ん
う
ん、
そう、まあ、ブルーレイがね、うん、ちょっと出ないかなと俺本当にずっとね前から発売をね、
うんうん、
待ち焦がれてるんですけれども、
まあ、年末年始はあれを見ながら年を越そうかなと。
そうなんですね、うん、あれ高画質で見たいなと思ってね、
見てみたいですね、うん、うん
で、たまちゃんのキャッチミーイフユーキャン、
そうでしたね、
ですね、
まあ、ほとんど内容喋っちゃいましたけど、
うん、でもね、あれ最後のうちはちょっとね、
はい、
やっぱり隠されたね真実があるんで、
そうそうそう、うん、ぜひ
あれをね、ぜひ見てほしいなと、
うん、見てほしいですね。
で、自分のウィンターズボーンと、
はい、うんうん、あれもすごい、あれすごいですよね、うん、なんか現実とすごいつながってる話というか。
そうなんですよ、
うん、うん、
まあ、いろいろね、危ない話でもあるんですけれども、
結構危ないですよね、
うん、あの現実味を結構帯びた、
うん、
あのハードな、
うん、
ストーリーをやってる映画ですけれども
ですね、
うん、あれもぜひ見てほしいですね。
ですね、
うんうん、あのヒルビリーのね人たちを描いた映画ですね。
すごい歴史ある、
うん、そうですね、はい、でね、
はい、
今日はですね、いよいよ、
はい、
今年最後の収録なんですけれども、
なりましたねあっという間でしたね。
そうなんですよ、
うん、
うん、でも今年もね、
はい、
もういろいろありましたでしょ、
うんうん
うん、で今日はですね、また振り返ろうかなと、行く年来る年みたいな感じで。
いいですね、
うん、たまちゃんそういえば今年どういった感じでした、まあ、バンドも含めて。
いろいろありました、本当に。
あ、本当に
いろいろあって、うん、すごい忙しかった。
うん、うん、
うん、まあ、今は充実してるって言えるんですけど、うん、はいはいはい、その時々はやっぱすごい大変だったんで、
う
ん、
ああ、なるほどね、
うん、うん、まあ、でもまあ、来年からはそんなにそこまでバタバタもしないかなとは思うんで、
うん、
まあ、あとは前進んでいくだけかなと思いますね。
ですよね、
うんうん、
まあ、自分もですね、
はい、
まあ、今年はそんな大きな激動な、
うん
うん、ことはないですね。
あ、
うん、
なるほどなるほど、
うん、まあ、バンドもまあ普通に、
うんうん、
ライブもちょこちょことやりの、
うん
うんうん、でまだやっぱり、ね、音源がねちょっとまだ出せない状態なんで。
そうなんですよね、
うん、まあ、来年はですね、うん、まあ、ぜひともっていう感じで。
ですよね、
うん、曲はね結構溜まってきてるんですよ実は。
一番こう、うん、なんていうかな、こううーんってなっちゃうような時ですね。
そうですよ、
まあ、でもその焦ってもあれなんで、うん、
ですね、まあ、その分、うん、ね、いい、
うんうん、
音を、
うん、
なるべく皆さんにお届けしたいなと。
すごい楽しみにしてます、う
ん、頑張ってますんで、
はい、
う
ん、
ということで、
はい、
今日はですねこの放送ラインナップ、
うん、
振り返りたいと思うんですけれども、
はい、
うん、今まで出てもらった、
うん、
ゲストの方もですね、
お、
うん、今日はちょこちょこっと、もしかしたら、
はい、
うん、来るかもしれないんで。
はい、わかりました、う
ん、まず一人は来てるんですよ、お一方は。
いますね、
うん、まあそれは後ほど紹介したいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
Your daily dose of Satan。
はい、
はい、うん、今日はねゲスト、
うん
うん、マニアックなお人が来てますよ、また。
はい、
ね、ゼロワンさんです。
はい、どうもどうも
どうもです。
ね、ゼロワンさんは本当にね、うん、このサタニックな日々でもね欠かせない、もう
そうですよ
ね、
ね、なんかある意味、うん、なっちゃってますよねうちらのラジオって、
うん、
ヘビメタルだけかけてるんじゃなくて、
うんうん、
やっぱりもうちょっとマニアックな映画とか、
うんうん、
まあ、オタク的な文化とか、まあ、そういうのもね結構ね放送してるんで、
うん、
まあ、それにね多大なるね、うん、
貢献をしていただ
ける、ね、貢献と影響を与えてるお人なんで、はい、うん、あ、ゼロワンさんね最近なんか面白いことありました？
そうです、うん、まあ2週間前なんですけど、
うん、
4年9ヶ月使ってたガラケーやめて、
はいはい、
iPhone にしました。
おお、いよいよ iPhone
デビューですね。いよいよスマホデビュー
で、うん、スマホデビューね、は
い、どうですか、使い心地。
もうすっかりもう、オタク仕様にしちゃいまして、まあちょっと着信音とか、
うん、
こういうの入れちゃったりとか
出ました、うん、プロフェッサーギルですねこれはね、うん、
ちょっと失敗です。
ちょっと失敗です。なるほど。
これまずい。
なるほどね。じゃあ今日はまああのね。ゲスト01さんを迎えてですね、
はい、
まあ、今までのラインナップも含めて、うん、でまたねマニアックな話もね、うん、していこうかなと、
そうですね、
思いますね。まずですね、はい、じゃあ、いろいろありましたけれども、はい、ラインナップちょっぱなですね、
うんうん、
今年もよろしくデストロイ2012、これはね、うん、ディラちゃんで、うん、俺とタマちゃん3人で、うん、多分ね好きな自分のバンドの曲をかけたんじゃないかなと。
なるほどなるほど、うん、何かけたか
覚えてますか？サバスですね俺は。
あ、好きですもんね。
そうそうそう、まあ、自分たちのね、はい、まあ、バンドに最も神様的存在ですけれども、自分たちも多大なる影響を受けてるんで。
あ、
うん、タマちゃんは、
まあ、僕はあのほらエレキギターを始めたきっかけとしてアイアンメネ、
うん、あ、そっかそっか
ですね、
う
ん
う
んうんうん、それのジューダスビーマイガイドっていう曲を確か書けましたね。
あ、そっかそっか、
うんうん、
ジュラちゃんなんだっけな、
なんでしたっけ、
うん、もう何してるんかなジュラちゃんね忙しいからね彼女も。
そうですね、いろいろと、
はい、ほんでね、次が、
はい、
これはねロックスタック&リバージュプレゼンツで、うん、トゥルースラッシュフェスト2012ですね、
うんうんうん、
これあの松尾さんがわざわざ、う
ん、来てくれたんですよね。
そうなんですよ、このイベントのプロモーション
寒い中来ていただきましたよね。そ
う
な
んですよ、うん、ね、これすごかったですよね、これ
すごかったですね、うん、なんか DVD の話とか、
そうなんですよ、
いろいろしてくれて、
うん、めちゃくちゃ濃い、
ね、うん、
話もしてくれてのね、と来年もですね開催するらしいんで、
お、
うん、
これ毎年のフェスの、
毎年じゃないかなと思うんですけども、ね、うんうん、多分ねまた来てくれるんじゃないかな、
そんな気が僕今します、
、うん、しますね、
はい、
で、次がですねこれね、フォークバイキングメタル特集、
お
お、
これ僕確かちょっと覚えてますよ。
あ、本当に、ね、何かけたの？
ロシアです。
あ、そっかそっかそっか俺ね、フォークバイキング何かけたっけ、結構古めのやつ、ウォーロードかなんかかけたんじゃないかな、
なんかあの面白い面白い PV のあれで
した
ね、
なんだかな、うん、なんかかけましたよね、
うんうん、
で次がですね、ブリティッシュロック特集、おう、うん、パート2ということで、これ多分三田村さんがね、
ですよね、
うん、ゲストで、うん、で三田村さんが、うん、音源をお持ちいただいて、
うん、
で、まあ、紹介してもらったんじゃないかなと
ですね、
うん、ですね、うん、で次がですね、エピックファンタジーメタル特集パート2、
お
ー、うん、エピックメタルファンタジーと、
うん、
何バイキングメタルって結構つながりがあるんじゃないかなと思うんですけども、
そう、確かもうバイキングからのなんかの、うん、あれでしたよね、
うん、
今度やりましょうみたいな感じの、
そうそうそうそう、うん、俺これ何かけたかな、
これ確かエピックとファンタジーってすごい似てるよねみたいな話をして、
うんうんうん、
これはどっちになるんだみたいな話もしたような記憶ありますね
ですねこれね多分ね、クリムゾングローリーかなんかかけたような気がしますね、
はいはいはいはい、
うん、でね次がですね、これはプログレッシブロック特集、
これは確かゲストじゃなかったですか、
うん、これは山口さん、
これ初登場でしたっけ山口さん
かな、ちょっと忘れましたね、
うん、ちょっと忘れましたけど、うん、
でも、
うん、
あの結構ねプログレの、うん、貴重な音源を持ってきてもらって、
あ、でしたね、
うん、紹介してもらったと、うんうん、でね次がですね、マニアが選ぶこれは買いだよ映画 DVD 特集ね、これはですね、
はい、
うん、ゼロワンさんと、
はい、
うん、であと大久保さんかな、
あ、う
ん、で俺とたまちゃんと、
はい、
うん、
何のこれ映画紹介しましたか覚えてます、
なんだっけ
あれ邦画でしょ、
はい、愛旅立ち、
そうそう、
あれ DVD にもなってないんですよねDVD 特集とかいつ、
いまだになってないでしょあれは、
まあ、なってないですね、
うん、ですよね、うん、俺は何紹介したっけ、あれだわ俺は尾形健さんの
セックスチェック第二の性
なんか教え子となんとなくおたらっていうやつでしたっけ、
そうそうそうそう、
お前は男だ男だ男だで引っかかっちゃったんで、女だ女だ女だ、うん、でセックスしまくるやつですね
そうそうそう、それそれあれね、あの後もう一回 DVD 見直したんですよ、
はい、
うん、やっぱ面白かった
面白い、
うん、いうことで、
はい、
次がですね、これはですね大阪のイベントの特集でしたね、
お、
うん、
なんだ、
あ、スカイラークですね、
あ、
これも結構ね、すごい盛り上がったイベントでして、
あ、
うん、うん、まあ、自分も本当に出て、うんうん、大満足なイベントでしたね、うん、で次がですねリベンジダブルパック、うん、映画版 子連れ狼とブルース・リー主題歌マイク・レメディオス特集、
はいはいはいはいはい、はい、
これも俺の一人独壇場で、
そうでしたね、
うん、これはね、あの前にやった過去にやった音源をですね、はい、もう一回ちょっと聞いてほしいなということで、でこの2つのラインナップを選んで、うん、で皆さんに聞いてもらったんですけれども、
はい、
うん、でね次はね、
うん、
ヘビーメタル特集、
限定
ニューウェーブオブプリティッシュヘビーメタルですよ、パート1。
山口さんじゃなかったでしたっけ、
これはですね三田村さんなんですよね、
あ、
音楽評論家の、
はいはいはいはい、
ということで今日は三田村さんにも来てもらったんですよね実は。はい、三田村さん。
はい、どうも三田村です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
すいませんね、忙しいところ。
いやいやいや、
うん、いや本当今年もですね、
はい、
うん、三田村さんに結構ね
来ていただきましたね、う
ん、貴重な音源紹介していただいたんですけれども、ね、
う
ん、
どうもどうも本当に、
うん、最近三田村さんは、うん、何してます？
やっぱし何してます。やっぱしアナログ版中心にコツコツいろん、うん、買ってますけども、
うんうんうん、
やっぱしあのブートでね、やっぱしどうしてもこれはっていうのは映像とか音源がやっぱ出てますので、
うん
う
ん
う
ん、
そういうものを今楽しく満喫してますね、う
ん、いいな、
いいですね、うん、
まあ自分たちの世代はですね、もう当然アナログからなんですけれども、うん、今アナログが結構見直されてるというか、うん、結構やっぱりねアナログの存在がですね、うん、世界中にまた再認識されてるんですよ。こうやっぱりアナログ版店も入手が今難しくなってるんじゃないかなと。
難しくなってますね。
でしょ、
うんうんうん、売ってるお店もだんだん少なくなってきたし、
はいはい、
まあ、一般市場ではちょっと数が激減してますよね、
うん、あ、そっかそっか。
僕安いのかと思ったら結構あのバーティゴとかネオン版ぐらいの値段が、うん、ついてるの結構あって、
はいはい、
数万円するのはかなりありますね。
ああ、そうなんですか。
だから、はいはい、まあまあ早く、うん、いち早く買い集めたからまだいいんですけど、うん、はいはい、まあ、どうしても欲しいのは今はもう買えないですよね。
やっぱ数が少なくなればなるほど、うん、やっぱ値段も跳ね上がっていきますよね。
そうです、そうです
、ええ、うん、なるほど。まあわざわざね今日も三田村さんに来てもらったんですけれども、はい、今年もいろいろあったと思うんですけど、三田村さんなんか今年はどんなことありました？
いや、まあでも
出筆活動とか
うちはですけど、はい、やっぱあの竹尾さんとか、
うん、
天谷さんあたりとより深いお付き合いが始まるようになって、
そうそう、非常に今年ですよね、うん、三田村さんと本当にお知り合いになれたのは、
うん、
ですよね、うん、俺は前から三田村さんの存在を知ったんですよ、
はい、
音楽ライターの方なん で、うん、でまさかそういう人がこんなところにね、こんなとこ来たんですけど、竹、うん、府にいるとは思わなかったんですよね。
あ、
うん、で、まあ、より一層こういった関係になれたんで、うん、すごい嬉しいなと。でこのラジオがなかったらやっぱり
なかった
ですね、ここまで、うん、知り合いにもなれなかったんじゃないかなと、うんうん、ということですね。本当にありがとうございます、
はい、
うん、田村さん、うん、まあ、自分も、まあ、音源もそうなんですけど、うん、映像の結構マニアなんですよね。
あ、はいはいはい、う
ん、で映像を収集するのもちょっと趣味なんですけれども、うんうんうん、まあ、三田村さんも俺も、まあ、同じなんですけど、死ぬまでに全部貯めた映像とか見れるんかみたいな、ね、この間そういう議論あったでしょ。
そうそうそう封切ってないのもあるからね。
あるでしょ、
うん、だからやっぱ時間が、うん、時間的な余裕がある人が本当の、うん、まあ、言葉変ですけど、
はい、
あのリッチで金持ちな人なのかなと、うん、買い集めるっていうのはね意外と容易なんじゃないかなと、
うん、
それをやっぱし、うん、ぼちぼちでも楽しめるという人が、
そう、ね、うん、ただ闇雲に収集するとか集めるのは簡単なんですよ、
うん、
でもそれをですね
楽しむ、
うん、楽しむ、うん、それをもうスルメのようにね何回もこう、うん、食い尽くすような、うん、そういう人って少ないですよね。
そうですね、
うん、
あとはキャパというか、
はい、
やっぱずらりと並べたいですよね、スペースがあってね。そこでやっぱしちょっと高価なソファーでのんびりと、
うん、
まあ、夢ですけどね、
夢ですね、
お友達呼んでね一緒に聞いたり見たりとか、そういうのが一番夢ですよね、
うん、俺もここにゼロワンさんもいますけれども、こういった仲間を集めてやっぱりね、ね、本当に好きな、
うん、
ものをみんなで見るというこの喜び、これ一人で見るのと、
うん、ま、ね、
一人で聞くのとかねそういうのとまた違うんですよ ね、
すよね
実は、うん、でこういうのをねやっぱりねもっと時間に余裕を持って、
うん、
これから、ね、やりたいなと。ですね、ここにいるゼロワンさんもかなりオタクなんで、
はい、
もう映像のなんちの収集はですね半端ないですよ。
あ、でもちょっとこの間
BS で撮った BS,、うん、BS 時代劇、
うんうん、
これ1話の途中で全部消しちゃいました。
あ、もうこれは残さなくてもいいみたいな。
ちょっと面白くないかなと。
あ、コレクター的にはコレクターというかやっぱ収集する側的には面白くて残したいっていうのもあるし、面白くなくてもやっぱこれ持ってなきゃちょっとまずいかなっていう部分ってあると思うんですよね。
これ持ってなきゃっていう場合はソフト化されたら買いますけどね、う
ん、ああなるほどなるほど。
まああの俺の場合はこれ爆笑とかいうのがあったら、うん、取っておきますね。
ああ
のこの間あのジャイアンツ日本一、ね、うん、記念であの BS 日テレで昭和38年7年かな、
うん、
のミスタージャイアンツ勝利の旗っていう映画やってたんですけど、
お
まだあの巨人の V9 以前の、
うん、
もうそういった時代のもう50年ぐらい前の映画なんですけど、
うん、
カラーで平あの今なき福岡の平和大球場とか、
うん、
あもう貴重な映像が半端なく残ってるんですよ。
お
これはちょっと資料的価値もあるし、
うん、
まだ若い自分の川上監督 の、
うんうん、
あの棒読み演技とか、
うん、
もう最高に面白かったんで、これは機会があったら見てください。
わかりました。
実は俺も、うん、見ました。
あ、見ました。
あれすごいですよ本当に。いやこういうね、あの本当カルトですねあれね、一歩間違えると。ぶっちゃけ俺らみたいな、
うん、
まあ、三田村さんとか俺とかゼロワンさんとか、うん、やっぱどうしてもこういう分野の人って、
うん、
マニアとかコレクターが多いですよね、
うんうんうんうん、
ぶっちゃけ言ってもら
う
と、
うん
うん、ただ言わないだけなんですよみんな。
あ、
うん、でもこうやって集まると濃いんですよね。
ですよね、
うん、で俺いつも気になってるのはタモちゃんも結構収集家だと思うんですけども、うん、
例えば
結構持ってるでしょ
映画でも、うん、ワン、ツー、スリーでシリーズモンってあるじゃないですか。
はいはいはい。
でワンでもハマっちゃったらツー、うん、も、スリーもっていう風に集めるようにはしてますけど。
あ、そっか。
でもそこで例えばスリーがつまらないとか思っても、
うん、
もう持ってちゃいますね。
あ、
なかなか消せないです
よ。これ本当コレクターの、
うん、
こう差がですね。
なんていうか。
これは、うん、本当にね、三田村さん。
はい。
うん。マニアになると何枚持ってますとかそんなレベルじゃないですよ。あ、数える、はい、ということ自体が無意味なんですよ、はい、
あ、
三田村さんなんかすごいですよ。一部屋もう在庫ですよね。前写真で見ましたけども、うん、半端ないですね。
あ、うん、一回見てみたいですねそれ、
うん、で未だにですね新しい音源を発掘、ね、
買い続けてますよね、
うん、ですよね、うん、
それいずれも部屋パンパンになって次の部屋次の部屋でなっていくんじゃないですか。
それもう今またいで撮ってますから。
あら、
この間やっと整理したのに、
はい、
また山積みですよね周りボコボコボコボコと、
ね、うん、
それ買った時に見たりはしてるんですか。見たり聞いたりは一応。
いやだから買う量が聞ける量を見る量をはるかに超越してるだから手元にある方ものはかえってあれ持ってるのかなって悩むわけよ。棚に入れていけばまだ覚えてるんだけど、うん、すぐ横にあってそれをレコード店で中古で見つけるでしょ、うん、そうするとあれこれ聞いてないな持ってないなってまた買っちゃうよ。
あ、
で持って帰るとすぐ横にあるの。
なるほどなるほど。
そういうことはお恥ずかしながらありますから、
うん、
まあ僕の友達は3枚発見したことこの間、もう俺はボケたということ言ってますけど、
うん、
まあ2枚ならでもいい音源なら2回聴いてもいいんじゃないかという慰めをしましたけどね、うん、そういうことは頻繁にありますよ、
うん、
もうやっぱ3000、4000超えるとちょっと普通の大脳ではもうダメなんですよ、
う
ん、
ちょっと無理だと、
うん、
も
う
パンクしちゃって
るよ。ほど印象的なジャケとか、
はいはい、
そういうものでない限りは、うんうん、どんどんマイナーの方行くでしょ
う、うん、
そうです、うんうん、ですよね、
ですよ、
うん、なっちゃうんですよねどうしても。ゼランさんもそういうのあるでしょ。
そういうあもの集めるっていう行為で思い浮かべるのが、うん、1999年の、ペプシのスターウォーズキャンペーンの、
はいはい、あ、キャップの
ボトルキャップですね。スターウォーズキャラクターの、はいはいはい、これ全部で52種類かな。もう中学生の頃にハマってたんで、うん、それが急に蘇ってきて、
うん、
ペプシ、20ケースぐらい大人買いしましたね。
それってケースで買うってことは、
はい、
あれって全部違うんですか。ちゃんと ついてるやつ、
一本一本ついてて、うん、24本に一つずつついてて、それが当然ダブリとかもあるんで、
やっぱダブリあるんですね、
まあ分かんな中身分かんないよ、もう触っても分かんないよ状態やったんで、
はい、
もうとりあえずもう、しかもこれ限定数で店によっていくつって入る数が決まってたんで、
はいはい、
もう足で歩いて買って、
うん、
気がついたら20ケースぐらい部屋に積まれてまして、
それでコンプリートできました。
やっとこそんだけやって、やっとこさこ全部コンプリートしたんですよ。
うわ、
もう残った後もうペプシの山どうしようかと思いました本当に。
飲むしかないです。
飲めませんでした
飲むかも配るか、
うん、もうその後その次の、それは夏やったんかな、
はい、
でその年の冬、カルビーで仮面ライダースナックの
ツッ
コクが出ましてね、カルビーポテトチップスの小袋に仮面ライダーカードの復刻版がついた。
うわ、カードですか。
で、うん、仮面ライダーカードの、これはもうガキん時の記憶がよみがえって、
うん、
近所のコンビニの親父に出るって聞いたら箱でくれって3回ぐらいやりましたね。それ、
うわ、
当然ポテトチップスも賞味期限を越して油が垂れてきて
そこまで
袋からベタベタになって
これも一応コンプリートはできたんですか。
できません。
できない。これはできなかった。
はい、もうさすがにちょっともう食べ物粗末しちゃうことになっちゃうんで、もうこれはもうやめましたけど、
うんうんうんうん、
あ、そういうことですわ
いやー、マニアのす、ね、
すごいっすね、
うん、
そのどっからそれが出てくるというか、ね、
今
すごい、うん、本当に
聞いちゃいましたけれども、
うん、
まあ、コレクター殺すのに刃物はいらないんです
よ。いらないですね、うん、間違いないです、うん、三田村さんとかは今まで集めた音源をですね、売るとかっていうのはないんですか。やっぱり
売ることはないですね。
はー、うん、全部取っていたんですか。
腐ったブートでも全部、はい、撮ってありますね。
これはすごいっすよ、
うん
うん、
僕なら多分、
うん、
興味があって買って、
うん、
まあ、聞くなり見るなりして、
はい、
あ、クソやなと思ったらやっぱ売るかしちゃいますね、
うんうん、
あっという間に。
だからどっちかというと博物学的な収集なんでね。だから甲虫類ってカブトムシの例えば標本数じゃないですか、うんうんうん、だからゴミムシとかテントウムシとか、うんうん、オサムシとか、うん、カミキリ、あの辺りも全部甲虫なんですよ、
うんうん、
だからそれもハムシまで全部集めるという、うんうん、だから大抵はクワガタとかさ、
うん、
カナブンコガネムシで終わるんですけど、ゴミムシもハムシも集めますからね、
うん、
私は、
うん、
もう同じ仲間ジャンルだったら、うん、もう
なんか遺産というか財産みたいになってるような気がします。
そう言ってくれる人はここは扱える、
うん、
いや本当は遺産というかこれ
迷惑な話
どうなんのかよう分かんないですけれどこれは、うん、
これはすごいな本当に。
だから誰かに
とっても財産ですよね。
譲ってあげようと思っても大変だと思うよ、うん、キャッパがないと、
うんうんうんうん、
ですよね、
うんうん、三田村さん的にはそれどうなってほしいですか。
え、
自分がもしお亡くなりになっちゃって、その自分が今集めてるコレクション、
うん、
どういうふうに扱われると嬉しいですか
ね。いやだからそんなこと考えたら終わりじゃないですかね。
そう、マニアはそんなこと考えて集めてないですからね。
新しいリストが来るとやっぱ目を通すんだから、
うん、
やっぱ買う方向なんでしょ、
うん、
だから大病して 2,3 回入院でもすると少し、
うん、
それが収まるのかも分からないけど、うん、今のところはやっぱギラギラしながらリストとか、
はい、
新着物を 、うん、見てるわけですから、
うん、
もう同じですよね。うん、まあ、そういう新しいものだけならいいけど、例えば自分の気に入っているアルバムが、うん、例えば300円コーナーにあると、で版質もいいと、そういうのだと買っちゃうんですよ。
うん、
あ、こんなレアなものがなんでこんなとこにあるんだろう、
うん、
しかも安ければ、
うん、
なんかもったいないような気がして、
うん、
買ってあげなくちゃみたいな、
うんうん、
いやありますよね。これは俺が買わないと誰が買うみたいなね、ゴミと貸すんじゃないか、やっぱ救ってあげないとみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、マニアが言うところの救出ってやつ
ですねそうそうそうそう悲しい、
呆れますな。
懐かしい、呆れるね、うん、本当に。ゼロワンさんは何、最近はどういったものを、
まあ、やっぱり見なきゃいけないなと思うのも反面、
うん、
デジタルになってから、
はいはい、
デジタルが主流になってからは、
うん、
あんまり そういう熱もね、うん、あーですね、冷めてきたかなっていう、うん、映像にしても、
うんうん、ですね、うん、いや俺はね、やっぱりなんていうの、 DVD でもブルーレイでも、その作ったその制作会社なり作ったその媒体にやっぱりこう愛情がないとダメなんですね、はいはい、それが見えないと、ただ単に発売しましたとか、うん、そういうんじゃなくて、やっぱりそこの中にどういう人が関わってたとか、そういうのはすごい気になるんですよ、まあ、特典とかいろんなものがつくじゃないですか、うん、でそこにですね、やっぱそのマニアの人が関わってくるとすごいこうあったかい愛情のあるような、うん、ソフトになるんですよね。
DVD が発売された時の、 あのボックスあるでしょ、うん、
はいはいはいはい、
あれのボックスが出て、今はそんな凝ったやつはないですけど、うん、出た当時は ものすごくボックス自体が凝ってましたからね、
箱物 ね、
箱物ね、
うん、もうかさばりまくりですよ、ね、自分も、うん、
スペクトルマン の、 こんな頭に入ってる、うん、はいはい、頭開けたらもうDVD が入ってるとか、
うん、で特撮は結構ボックスで出るんで、ねね、うん、ね、俺ねやっぱり怪傑ライオン丸のあのボックスは素晴らしいなと、はい、
うん、見させていただきましたけど、あれも
最高でしょ、あの愛情の込め方、ね、うん、ね、プロデューサーの、うん、
あれはなんかもう本当究極のオタク仕様っていうか、分かってないと作れないっていう感じでしたね。
そうなんですよね、うん、結構そういう仕様のボックスは結構 DVD では多いですよ ね、
ね、
うん、
それがまあちょっとブルーレイではまだそういうのは
そこまで言ってないですよ、
言ってないですよね、うん、
自分もブルーレイ買ってますけれども、まだ DVD のなんていうの、そこまでの仕様にはやっぱり追いついてないですね、ま
あ、ね、
うん、確かに映像的画質は当然ね上がってますけれども、
まあ、なんか DVD に出た時に新しい時代が来たっていう感覚はブルーレイには全然ないですね。
ないですね、
時代が変わったっていう、ちょっとそういうワクワク感とかは少ないんですよね。
はいはいはい、まあ、音楽でも言えますよね、やっぱり LP から、ね、アナログから CD に移り変わったあのね瞬間、
はい、
うん、同時にアナログもあり CD もあり、あの当時カセットも、ね、3種類出たんですよ、うん、体験してて、これは俺的な意見なんですけども、 LP って A 面 B 面ってあるじゃないですか、
うん、
やっぱり A 面と B 面ってやっぱりそのコンセプト化してるバンドとかは考えて作ってるんですよね。 A 面の頭、あと B 面の頭にどういう曲を持ってきてどうのこうのっていうので、 CD になるとずっとつながってるじゃないですか、
うん
うん、だからそこらのそのなんていうの、線引きみたいな、そういうとこが感じられないのがちょっと CD の時にガクッときた時です ね、 あ、 ね、うん、あと、ボーナストラックとかつくじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、俺的にコンセプト化をやっぱ妨害してるんじゃないかな、
捨て曲も入っちゃうみたいな、ね、
そうそうそうそう、うんうん、
あ、そういえばあれですね、80年代にオリジナルカセットっては作るのって流行ったでしょ。
ありました ね、
隣に女の子乗っけてドライブするのにいい、うん、いいのって一生懸命考えて、いや、あったでしょ、あれで、あの好きな曲をバーって並べてこうや、
うん、文化がマイカセット ね、
ね、マイカセット作っちゃって、うん、でそれで、あの結局それもやっぱコンセプトアルバムっていうものを、うん、なくなっちゃった理由の一つなんじゃないかな、うん、
でもね、あれはね、あの自分の選曲がコンセプトしてるん
です。そうですね。
ね、
まあ、正直めんどくさかったですけどね。
いや、俺すごい楽しみだったんですね、それは、はい、最後の何分間入らないとどうするかとかね、そこまで考えましたけど、ね、ただ自分でフェードアウトしたりとかね。やってましたけど、
うわすげ
え。Your daily dose of Satan